お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学病院第三内科の楠瀬健也先生をお迎えして、医療 AI の今についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、医療 AI ということなんですけれども、人工知能、いろんな分野にね、人工知能が進出しているところなんですけれども、医療の現場にもということなんでしょうか。
そうですね、はい、本当にこの5年ぐらいですね、医療の世界に AI というのが入ってきて、特に5年前ぐらいにですね、この医療 AI というのが本当に流行ってきたきっかけというのが実はあってですね、はい、聞いたことありますかね、ディープラーニングということですね。これ何かというと、はい、機械がですね、非常に賢くなった一つのきっかけの技術なんですね。で、ディープラーニングっていう、まあ、ワードでですね、これ何ができるようになったかというと、このディープラーニングというのを使うことによって、コンピューターがですね、ものの中の構造物、写真の内容をですね、理解できるようになったんですね。例えば、猫の画像をコンピューターが認識するときにですね、はい、従来このディープラーニングが登場する前っていうのは、耳が三角で、大きさがこれぐらいでっていうのを人が教えてですね、その特徴に沿っているものを猫というふうに機械が認識すると。はい、まあ、こういう手順でですね、コンピューターが画像を認識してたんですが、この5年ぐらい前にですね、登場したこのディープラーニングというこの技術によって何が変わったかというとですね、猫を猫であると認識するときに、我々がですね、そのいわゆる猫の特徴を教えなくても、コンピューターがその特徴を勝手に学習するようになったんですね。多数の猫の画像っていうものを覚え込ませることによって、あ、猫ってこういうものなんだなっていうのを機械が理解してですね、それで新しく出てきた猫の画像っていうものを正しく認識するようになったんです。
これって先生、子供が生まれて自分がその知識を得ていく過程とそっくりですね。
そうです、その通りなんですね。実は今までのコンピューターっていうのはこのものの認識ができないということで、これっていうのはそれこそ今言った通り、子供ですね、幼稚園に入る前ぐらいの子供でも、車を見れば車とちゃんと答えるし、猫を見れば猫と、でその二つはきちっと区別できる、誰が教えたわけでもないのに区別できるのに、これが機械はできなかったんですね、
はい、
ところがそれが自動でですね、学習をすることによってで機械ができるようになったというのが、まあ、技術的な革新がありました。
すごいですね。
で、これがあるとですね、何がすごいかというと、じゃあ医療の画像ですね、医療の画像を見るときに、異常のあるものは異常のあるという、タグをつけてですね、異常がないものには異常がないというタグをつけて、その2つの画像を学習させればですね、その異常があるものの特徴というのを人が教えなくてもコンピューターが勝手に捉えてきてくれて、その、判断ができるようになるんですね。それって今まで人がやってきて、このエキスパートですね、専門の先生が画像を見て、まあそれは本当に画像っていうと、そのいわゆる例えばレントゲンの写真とかありますけど、それだけではなくて、他 CT とか MRI、他には皮膚の所見であるとか、目のそのいわゆる眼底の写真であるとか。で、まあ、画像だったらですね、すべてできるので、まあ、それこそ我々が目で見てですね、判断しているものは、非常に高い精度でですね、AI というものが判断できるようになってきたんですね。
これが、まあ、医療の現場で入ってくることによって、まあ、先生方が今まで、経験の中で培われた、なんていうか、データの中からの、はい、診断とかっていうのが、うん、素早くできるということになるんでしょうか。
そうですね。今までですね、この人が見て判断するっていうのはどうしても主観的な判断っていうのがあったんですね。はい、例えば、同じエキスパートでもですね、A という先生が見れば、まあ、癌と、例えば癌であると診断するし、B という先生が見たら、いや、これは癌じゃないんだなっていうような形で、少し、 判断が分かれることっていうのがどうしてもあったんですね、はい。まあ、ところがそこの主観的な判断というところにこの AI、人工知能がですねサポートしてくれることによってより診断が揃いやすくなるという実は研究があって、まあそういった形でですね、だからこの AI を使うと一番のメリットとしてはその診断という意味ではですね、どの施設に行ってもですね、この AI のサポートをすることによってその診断のばらつきであったり、まあそれこそこの病院にかかったら病気が見つからなくてこの病院にかかったら見つかるみたいな、
ありましたよね、セカンドオピニオン、
そうですね、セカンドオピニオンであったり、そういった問題が生じにくくなるんじゃないかということで、はい、まあ、研究が非常に進んでいます。
実際に、まあ、確かに私たち一人の医師が見れる、まあ、患者さんの数も限られていると思いますし、まあ、見なくても資料として物件として文献として見る量もある意味限られてくるんだけれども、それの何万倍って言ったらいいんでしょうかね、で AI は学習することができるっていうところで、まあ、膨大なデータから正確に判断していく、それをまあ、最終的には先生やっぱり医師が決定するわけですもんね。
そうですね、うん、ここはすごく問題に今なっていてですね、はい、AI の精度が上がれば上がるほどですね、じゃあもう AI のことをまるまる信じた方がいいんじゃないかという意見も、うん、まあ、これ実際あるんですね、うん。で、これはどちらかというとですね、そのいわゆる医療側というよりは、いわゆるこの医療を受ける側の方の意見としてはですね、実は診断が正確であれば、はい、AI の方も信じてもいいというような、うん、ことをおっしゃるですね、アンケート結果というのも実は出てきてまして。
そうなんですね。
はい。ですから、むしろですね、医療従事者の方はですね、こういった診断というのは、やはり医師が責任を持ってする必要があると私は思いますし、実際世の中的にもですね、そのいわゆるコンセンサスといいますか、一般的にはそういうふうに考えられているんですが、実際アンケートですね、うん、そのいわゆる一般の人にアンケートを取ってみると、うん、AI の診断も正確であれば、私は信用すると、答える人がですね、実はなんていうかそのウェブのアンケートとかの結果データが出ているというのが実は、ここ最近あってですね、はい、なかなか難しいなと思って、うん、我々がそのいわゆる思う使い方と、患者さんが望んでいるですね、はい、使い方というのの、このやはり一致というのもしないといけないし、うん、本当に新しい技術なので、まあ、どのように我々が使うことが一番患者さんがハッピーになるのか、うん、そして医療従事者側もですね、いろいろなそのいわゆる労力であるとか、はい、いわゆる専門家の先生の診断を助けるということになりますので、うん、まあ、そういった負担ですね、負担も減るはずですので、うん、まあ、そういった、ことを目標にしてどうやって使うかというところの議論が、まあ、本当にこの議論に関してはもうここ本当に1年以内ぐらいに始まったような感じですね、うん。
いやでも本当に実際に先生方のお仕事ってそうやって実際に切り張りって言ったらですけれども、治療診断治療だけではなくって、その中に例えば患者さんの精神的なケアとかっていうのも全部含まれてくるじゃないですか、
はい、
だからそれを全部やってるって本当先生たち大変だろうなってもうつくづく思ってはいるんですけれども、その中で AI がこうサポートで入ることによって、逆に先生方人間生身の人間がやらないといけないというか、しかできないというか、その部分に、まあ、先生方が重きを置けるというところになってくるんですかね。
あ、その通りですね、うん、それを私も目指して実は AI の研究というのも実はしているんですが、うん、実際ですね、そのいわゆる AI がサポートできる範囲というのを、まあ、考えてみますと、本当にこれは多岐にわたるんですね、うん、私は今ディープラーニングという技術についてご紹介して、まあ、それで画像診断ですね、画像を見て判断する能力というものが、まあ、AI が非常に上がったので、これは、その専門家の診断のサポートができる、これは私の実は専門領域の研究で、うん、まあ、この分野でですね、私もたくさん論文を書いていると、まあ、そういうのをまずご紹介したんですが、
はい、
まあ、他の部分でもですね、実はまあ AI というのはやはり活躍できるんですね、うん、例えば、
はい、
一つ今お話があったような、いわゆる患者さんのご説明ですね、
はい、
患者さんに分かりやすい説明をすると、うん、でその分かりやすい説明をする内容に関しても、いわゆるどのように説明するか、例えばですね、やはり患者さんのバックグラウンドによって説明する内容って変わるんですね、うん、まあ、当然なんですけど、そのいわゆる成人になりたての、いわゆる10代後半とか20代前半の成人男性や女性に話すのと、
うん、
やはり70、80、もうお仕事も引退されてですね、老後といいますか、そ ういった生活を送られている方に、説明する仕方と、これは違うわけですね。
うん、そうですよね。う
ん、でも、もちろん言葉の選び方とかも変わってきますが、うん、まあそういった時に、それを、例えばですね、どのように説明したらいいかという時に、経験があればですね、
はい、
たくさんの経験があれば、うん、そういったこともスムーズに、やはりそれはもうエキスパートの力ですから、できますが、うん、どうしてもですね、若い先生であるとか、ドクターにこれから、まあなってですね、始めていこうっていう方はですね、なかなか難しいところもあると思うんですね。うんうん、まあそういう時に、まあ実は使えるのはですね、チャット GPT って。
チャット GPT 出ましたね。
聞いたことありますかね。
はい。もう世間ですごくね、話題になっていますけれども、
はい、
もう詳しいことは全然わかんないんですけれども。はい、
チャット GPT を使うとですね、うん、何がいいかというと、チャット GPT はですね、ジェネレーティブ AI という、いわゆる想像する AI なので、うん、いわゆるこちらが、質問したことを最もらしいような回答をするというのにはですね、非常に能力が高いんですね。うん、正しいかどうかはちょっと別なんですけど、はい、まあすごく最もらしいことを作ってくれるので、うん、この患者さんへの説明というところに、うん、的確な情報をその人に合わせて文章を作ってくれる能力というのもあるんですね、
うん、
だから非常にですねちょっと迷うような時に、どういうふうな、この話し書き方をしたらいいんだろうとか、うん、寄り添いっていうですね、うん、もちろん経験を積めばですねこれは人っていうのはできるようになる、ドクターはそういうことをできる先生多いと思うんですが、はい、やはり若い最初の頃に少しトレーニングとして、うん、そういうチャット GPT を使うことによってですね、うん、そのいわゆる例えばチャット GPT にですねどういうふうに入力するかというと、うん、患者さんのまあ簡単な背景を言って、うん、この人にこういうふうな問題点がこの患者さんの背景にはあって寄り添ってこういうふうに説明したいと、うん、どういうふうに説明したらいいでしょうかというチャット GPT に聞くとですね、うん、実は結構綺麗に説明の回答をしてくれてですね、
はい、
文章を作ってくれると、
うん、
実はこれ研究があって心臓のですね、ご病気をされた方に二次予防と言って、生活習慣を直して、今後のまた病気起こるのを防ぎましょうねっていう説明をするときに、このチャット GPT を使うのと、専門医がですね、そのまま説明したのと、どっちが満足度が高いかというね、恐ろしい研究がですね、アメリカでもう出てるんですけど、実はですね、これね、チャット GPT にさせた方が満足度が高かったんですね。
そうなんですね。
これはアメリカ人ですよ。
うんうん、
ですから、まあ、アメリカの人、
そうですね。
アメリカの人はそうなんかなとか、
アイデンティティがね、ちょっと変わりますから。
ちょっと思いましたけど、まあ、それでも、すごくこう、なんて言うんですかね、それを見ても、やはりサポートとして、そういう分野でも使えるんだというふうな、AI の技術というのがですね、本当に幅広く使えるようになってきたので、まあ、本当に患者さんの説明っていうところも、まあ、実際やるのは絶対人間でないといけないし、人の顔とね、はい、目も見ながら、そういった状況に合わせて説明する。これはすごく大事だと思うんですけど、その時にですね、やはりそこのサポートとして、やはりサジェスチョンですね、どういうふうにしたらいいのかって、これはやはり経験がいりますので、そういったところのサポート。で、そこにやはりいちいちですね、すべて指導医がですね、いつもついてっていう状況が、まあ、すべての病院でできるわけではないので、まあ、いろいろそういった AI の使い方の一つとして、まあ、そういう研究っていうのがあります。
なんか、すごいですね。なんか今、パーティー先生ね、お話ししていただいたんですけれども、
はい、
本当にその医療の現場でも、この人工知能 AI っていうのは、本当に活躍していく状況が今あるということなんですね。
そうですね。
一生育ててる上でもというところになってくるじゃないですか。
はい、
治療診断だけじゃなくって。
その通りですね。
ね。そうなってくると、先生、ゆくゆくはというか、実際に、まあ、他の分野でもそうですけれども、すべてがその AI に、でこと足りたら、そこの職業自体がもうなくなってしまうというか、仕事自体がなくなってしまうんじゃないかということも、まあ、言われているわけですもんね。でも、まあ、私個人としてはね、
はい、
絶対そんなことはないとは思うんですけれども、うん、実際にはどうなんでしょう。
そうですね、うん、まあ、医師の仕事のうちで、うん、やはり AI に代わってくれた方がいい仕事っていうのもいくつかあるんですね。うん、まあ、例えば文書作成の、まあ、仕事であるとか、うん、あとは本当に自分的な仕事も、結局ドクターの専門的な知識がないと、やはり、綺麗にはできないっていうことがやはりあるので、まあ、そこで、医療クラークシップの方であるとか、そういった方のサポートも我々受けながらですね、うん、やっているんですが、そういったところっていうのはですね、やはり効率的に、AI がある程度サポートしてくれるようになると。いうのはありますし、うん、まあ、もう一つとしてはですね、まあ、どうしても変わらないポイント。変わらないポイントはやはりですね、その治療や診断を決めるときっていうところの責任ですよね。うん、
そこですよね、先生ね。はい、 責任の所在になってくると思うんですよ。
そうなんですよね。
AI に間違った診断したねと言ったとしても、
はい、
じゃあどう
誰がってことですよね。
そうそう、そこなんですよね。
はい、これですね、うん、実は法律の方がですね、うん、もうある程度決まっていて、
あの、
また変わるかもしれませんよ、うんうん。変わるかもしれませんが、現時点ではですね、制作者、いわゆる AI の制作者の責任を問わないという法律になっていまして、うん、承認の時にその性能というのはある程度担保されるので、うん、変なものはもちろん承認されないんですが、はい、その AI の診断によって、アウトカム、すなわち患者さんがどうなるかっていうところの責任は医師が負うと、
うん、
まあこれは実は当たり前の話で、
はい、
逆にですねこれ医師が負わないってなると、うん、誰も AI 開発しないと思うんですね。
確かにそうですよね。本当そうですね。
そうですね。怖くて開発しないので、うん、まあそういった縁ではいいんですけど、うん、まあまあそういうふうに決まったのが数年前に決まり、うん、まあ、それでやっとですねそのいわゆる市場に少しずつ出てきたような状況ではあるので、うん、まあこれから本当に本格的に出てきた時、結局まだですね研究段階なんですね。
はい、
医療 AI いや、そのいわゆるチャット GPT 使ってみたなんていうのも、うん、正直本当に使ってみて研究成果が報告されたというだけですので、うん、実際の臨床ではほとんど使われてはまだいないんですね。
うん、
ですのでこういったことがただもうこの進化の速度を見ると本当にここ数年以内に我々ですねいわゆるその医療従事者、うん、そしてそういったことをまあ使いたいいや使ってみたいと思っている先生がやっぱある一定数いますので、
うん、
そういった先生がどんどん使うようになるっていうのはもう数年以内に来るんじゃないかなと思ってますね。
うん、逆にそうやって使ってくれることによって AI 自体の学習能力も上がっていくというかデータも増えていくパターンがいろんな症例が蓄積されて学習していきますから、はい、どんどんこう AI の機能というか性能的には上がっていきますもんね。使えば使うほど。
その通りですね。ですから、うん、特にその地域差であるとかそういったものもやっぱり学習データというものに依存するので、うん、日本でそれこそ使えば使うほど、うん、まあ、本当に日本人に合った AI というか、うん、その使い方も見えてくると思いますし、うん、AI 自体の性能もですね、うん、それにまあアジアのこのいわゆる日本という国でのその AI というもの、まあ、これの進化っていうのが本当に深まってくればですね、まあ、いろいろハッピーなことが多いんじゃないかなと僕は思ってますね。
そうですね。先生方のこの、なんていうのかな、ぎゅうぎゅうに詰まったお仕事が少しゆとりが持てると、やっぱり家庭を顧みるとかね。
まあ、
今先生苦笑いしましたけど。
まあまあ、それもありますしね。ただ、一つあるのが、医師の働き方改革というですね。
そうですね。
まあ、問題も、
そこで
よくお話も聞いてると思いますが、うん、あれも、やはりですね、こういった、タスクシフトであったり、それこそ AI へのタスクシフトということになりますが、うん、まあそういったことを考えないと、やはり過労死といいますか、
うん、
非常にですね、それは本当に問題だと思うんですよね。うん、やっぱり数が少なくてもですね、非常にこう、やはり努力家でですね、大変頑張られた方が、そういうふうに、不幸な転機をですね、辿ってしまって、これは非常にな、問題だというのはもう国全体で考えなければいけない問題だと思うので、まあそういったところで、まあこのいわゆる働き方改革であるとか、そういったものが言われているわけですが、やはりそれを本当に実効的なものにするためには具体的にやっぱりチェンジ変えないといけないと思うんですよね。
うん、
例えば言うだけとか、
はい、
そのいわゆるシステムでそうなったからそうしようっていうだけではですね、うん、結局リソースが全然変わってないのに、
うん、
そのルールを当てはめてもおそらくどっかにしわ寄せが、
そうです
ね、ああそれはどこに来るかわかりませんよ、
うんうん。
一番来てはいけないのは患者さんにですが、
そうですね、
まあそういったしわ寄せがどこにかは来てしまうので、
うん、
そのいわゆる同じリソースでそのいわゆる働き方改革であるとかですね、そのいわゆるそういったことが起きないようにするっていうんであれば、うん、やはりそれに変わるものっていうのが必ず必要なんですね。
うんうん、
まあそこでやはり AI。
うん、
というものは非常に有効であるっていうのは、うん、まあ、やっとですね、うん、まあ、認知度が上がってきてますので、うん、AI に関しても、
うん、
そういった意味でも、非常に、将来的にはですね、うん、どんどん使われるべきツールかなと思ってますし。
先生、実際にじゃあ、使ってますか？
私はですね、まあ、実際私が使っているツールとしてはですね、うん、自動計測ですね。
自動計測。
自動計測のエリアではよく使っていて、うん、そのいわゆる私は専門がですね、心エコー検査と言いまして、うん、心臓の超音波、心臓の動きをですね、超音波で見る検査っていうの、うん、これの専門医なんですね、指導医ですけど。で、その、 それをしてるとですね、やはり計測っていうのは非常に時間がかかるので、まあこれは AI がやってくれたらいいかなと実は思っていたんですが、まあそういった会社とですね、まあ今協業してますし、まあその協業によってですね、そのいわゆるシステムが、自動計測のシステムというのを導入して、まあそれで、いわゆる検査時間ですね、非常に短縮できるということを、まあ今検証しているところで、まあ実際そのいわゆる琉球大学にもですね、私もまあ入れたいなとは思っているところですね。
あ、いいですね。はい、検査時間が短くなると患者さんの負担も少なくなりますからね。
そうですね、はい、患者さんがやはり20分ね、じっとしていかなきゃいけないのが、はい、もうそれこそ本当に10分になれば、もう全然快適度も違うし、
そうですよね。
で我々もまあ楽だし、という、まあ、ウィンウィンなので。
本当ですね。
はい。ですから、まあ、そういったところで、はい、ただですね、まあ、いいことばっかり実は話してますけど、やはり、AI っていうのは発展途上ということはありますので、実際、本当に正確に、例えば計測ができるのであるかとか、もっとより正しく計測ですかね、できないかとか、まあ、そういった検証や、進化っていうのにですね、我々はやっぱりもっととこう積極的にですね、
そうですね、
やっていかないといけないっていうのはありますね。うん、まあ実際ですね、私幸いにですね、そちらの方ではですね、その領域でもう5年前からですね、一応頑張ってやっておりますので、まあそこのエリアのトップとしてですね、やはりそこの進化っていうのに、まあ、責任を持ってさせていただきたいなとは思ってます。
はい、わかりました。先生、最後にまとめてお願いします。
はい。今回ですね、まあ医療 AI のお話をさせていただいたんですが、まあこの医療 AI ですね、やはり本当に多岐にわたる活用方法というのが見えてきています。で、この活用によってですね、患者さんへの正しい診断や治療の指針を決める、まあこういったサポートになるという意味で患者さんにすごくメリットがあると思いますし、医師にとってもですね、時間が短くなるであるとか、それこそ僻地でエキスパートの先生がいない中、AI がですね、その診断や治療をサポートしてくれるという、まあそういったメリット、医師と患者さんと両方にですね、このメリットがあるこの領域かなと思っていますので、ぜひですね、これ聞いた方々ですね、少し興味を持っていただいたらですね、よかったかなと思います。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第三内科の楠瀬健也先生をお迎えして、医療 AI の今についてお話を伺いました。先生、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。Thank you.